どうも、ガラです。
ミソです。
今週は2018年第39号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで、今週、内容に入っていきますと、祝テレビアニメ化みんなでピース、テレビアニメが決定、関東カラー、僕たちは勉強はできないが関東カラーでした。
いやー、おめでとう。パチパチパチパチパチ。
いやー、ほんとみんなでピースですよ。
いや、ほんとだね。いやー、まあみんならしい感じが出てていいですねっていう。
はいはい。ピースに対しても、ただ笑っているだけではない、いろいろな表情とか演技が見て取れますからね。
うん、
そして、まあ、テレビアニメ化しますということで、その告知と、関東から扉への方は、なぜか大正ロマン風な和装の袴姿のヒロインたちという、そういった扉になっていました。
いや、まあ、華やかで可愛いですからいいじゃないですか。
いや、本当にこういったコンセプトに基づいた、何らかのコンセプトを持ったコスプレ扉というのは全然続けていっていただいても結構ですよ。
うん、その通りですね。リズちゃんは相変わらずうどんなんですけどもねっていう。
はいはい。それはもうキャラのパーソナリティですから。
そうだね。
といった、扉絵も素晴らしくアニメが決まってやったといった、僕たちは勉強ができない内容としましては、第76話で、ウルカちゃん、水泳で結果を残して、ますます英語の勉強を張り切って、なりゆきくんに、一緒に頑張ろうと積極的に勉強をして、なりゆきくんも感動したりするんですが、その裏には、何か海外留学のお話が来ていて、勉強を頑張った結果、なりゆきくんと離れ離れになってしまうかも、みたいな感じです、という展開でした。
いや、もう、ウルカちゃんの海外留学は勝利フラグですよ。
本当ですか？綺麗に退場するフラグじゃないですか？
何言ってるんですか？かつてあの、いちご 100% の西野さんだって、一回海外留学した後に戻ってきてヒロインになったじゃないですか。
戻ってきてそうでしたっけ、うん、いやもうすでに僕は綺麗な立ち去り際というか、綺麗な別れの風景が目に浮かんで感動しそうになってますよ。
いやいやいやいやいや、何言ってるんですか？僕はウルカちゃんだから引きませんよっていう。まあ実際ね、そういうところも多少俺も感じてるんだけども、はい、俺はウルカちゃんだから否定するしかないんですよっていう。
まあまあ当然ここから逆転の目はいくらでもあるとは思いますけど、でも本当にこういったある種青春もの、学園ものっていうのは常に終わりの影、その生活とかの終わりの影がちらつくようなシチュエーションではありますが、こういった形で改めてこう期限を切るとは違いますが、ゴールが示されるというかリミットが示されるような形で、何か別れの予感をこう強めに匂わされると、この終わりが見えてる感、青春感みたいなものがぐっと立ち上ってきて、この後オープンキャンパスに行くそうですが、
うん、
いや、ウルカちゃんのどういったその心情の変化というか関係の変化というかドラマが見えるかすごく楽しみですよ。
いや、そうだね。いや、まあ実際ね、本当に、いやでもウルカちゃんはこれ切なさを手に入れましたから。
はいはいはい。
いや、もう戦いますよ、戦いますっていう。
まあオープンキャンパスに行ったところである種の決着がつくのかもしれませんけどね。
ああ、でもそれはさすがに早くないですかね。
まあもちろんその後に問題としてそのドラマとして再燃するとはいえ、現在の心持ちとして二人の間では何かの、相互理解というか、了解は取れるのかもしれませんけどね。
まあそうだね。いや、まあ本当に、このね、でもね、この前を向いてくウルカちゃんっていうのは実にすごい爽やかでいい笑顔だったしね。
はいはい、は
い。いや、だからね、本当に頑張ってほしいなって思うんだよね。
まあそうですね。ある種、ウルカちゃんの恋愛、まあ、恋愛感情にも本当にいろいろなものがあると思いますが、ウルカちゃんは基本、成幸くんを全肯定して、成幸くんの、まあ、役に立とうでもないですけど、あんまり、何かこう、成幸くんと一緒にいたいとか、何かを求めるとか、そういった方向性が実はそれほど強くない印象があるんですよね、僕の中では。
うん、うん、うん。
求める欲しい欲しいの方向の恋愛という感じではなかったりするんで、ある種、お互いに尊敬を持って、本当に別々の道っていうのも、あり得る形の感情なのかなと思ったりとか、まあその辺もこの後の展開で深掘りされたらいいなと思ってるんですけどね。
いや、まあそうですね。まあまあ、でも本当に今週はね、カメラマンの腕がすごい良かったからいいじゃないですかっていう。
これ本当共演の選手をこういう撮り方でいいんですかね。
わかんないけど、すごい頑張ってるよね。
まだ社会人というかプロって言っていいんですかね、水泳選手。社会人の水泳選手でこういった感じの何か広告的に扱うっていうのはまだわかりますけど、高校生ですかね。
まあそうだね。
ちょっとどうかとは思ったりはしますが、まあ、まあまあいい写真だと思いますよ。
そうですね。いやー、フェチズムが生きてますよっていう。
そして気になる理想的な男性、理想の男性、知的なメガネタイプっていうのに。それに対して、成幸くんがどう反応するかと思ったら、へえ、意外で終わるっていう。
本当だよ。
この、鈍さは良かったですね。
まあ良かったですね。
もうクラシカルなラブコメ主人公感があって良かったですよ。
うん。
ちょっと期待を持たせる分、より良かったですね。
そうだね。
った二人の関係が、まあ、その一方でちゃんと、成幸くん、ウルカちゃんを女性として意識している描写は、他のヒロインに比べてよりもちょっと多めだったりしますから、うん、いや、本当にこの二人の関係がどうなるか、うん、進展があるんじゃないかと期待しております。
はい。
では続きまして、約束ネバーランドの第100話、100話です。内容としましては、グレイスフィールドに残されたフィルは、一人気丈に振る舞っていたんですが、そこにアンドリューさん、追ってるアンドリューさんがやってきてフィルに話し出したいと言ってきます。その一方、エマたちは目的地に向かって進む道のりも手慣れたもので目的地にたどり着きましたという展開でした。
いやー、アンドリューさんがフィルの方に来るとは思わなかったですね。
いや、本当に場面が一気に多重化というか複雑化してきましたね。
うん。いやー、でもここでどうフィルが交わしていくのかっていうのは全然読めないんで楽しみでありますよっていう。
いやー、ここでも戦いになる感じもしますし、あとは本当にある種の人質ですからね、間違いなく。
そうだね。
人質として使われた時に、それこそその人質としての立場をいかに脱するか、いかに役に立つかっていった戦いにもなってくるし、人質を提示されたエマたちがどうするかみたいな、そういったところとか、本当に一気に事態が複雑化していた感じで深刻になってきた感じとかして、いや、大変いろんななんか頭を使わされるサスペンス感、サスペンスフルな感じがして大変面白いですね。
いや、そうだね。ここに協力者がで、ね、どう助け物を出してくるかって、もうこれによって全く読めなくなったからね。
はいはいはい。確かに協力者もカードとしては強いですからね。
そうだね。
いや、どういったピンチで出てくるのか、いや、いろんなところでのそのドラマチックな登場が期待できますよ。
いやー、楽しみですね。そしてもうちゃちゃっとな首キダラにつきましたけれどもって、
ね、はいはいはい。
いやー、どうなんすかね。ここはやっぱり螺旋階段なんすかね。
いやー、
先週言ってましたけどって。
どうなんでしょうね。まあ、まだ探索してないからわかんないですよね。
うん。
でも先週のニコニコ動画の方のコメントで、なるほどなちょっと思ったのは、なんでしょう、東西南北に同じ距離移動すると地球は球体だから同じ位置に戻ってこないという、
うんうんうん、
要するに、緯度が変わるわけじゃないですか、北に行ったら。
そうだね。
で、緯度が変わった状態で同じ距離左右に進んでも、同じ位置には戻ってこれないじゃないですか。
はいはい、ああ、なるほど。
うん、なんとなくこの辺想像で、うまいことを想像してくれたらいいんですが。いや、それ聞いて、あ、それは普通にお話の展開にも活かしそうだなと思って、ハッとさせられましたよ。
うん。いやー、だから本当どう使ってくるかだよねって。
そうですね。といった形で本当に謎を提示して興味を持続させて、それに対する答え合わせで、やっぱり何かカタルシスがあったらすごく面白いですからね。エンタメしてますからね。
そうだね。ここでやっぱでもエマちゃんとかね、レイ君が活躍するんじゃいつも通りになっちゃうからね。いや、もう本当にドンとギルダに期待してますよっていう。
まあそうですね。今週で言えばドンとギルダもその地図や文章をすべて暗記しているということで、うわ、グレースフィールドやべえって一緒についてきている二人がちゃんとリアクション役としてみんなを持ち上げてくれるという形で、ある種本当そつなくあっという間に週の一話の半分も使わずに目的地にたどり着くという、その大変そうな道のりをあっさり描きましたが、ちゃんとそこでこの主人公たちを一持ち上げるという。
うん。
こいつらすげえっていう、そのちょっと気持ち、読者が気持ちよくなる描写を抑えてますからね。
そうですね。
ということで手早く済ましつつ、そういったちょっと面白い要素も入れつつ、ドンとギルダもちゃんと、普通の人から見たらすごいんだよっていう感じになりましたからね。
うん。いや、ただのメガネじゃないんだぞっていうね。
そうです。すごいメガネなんだということをちゃんとこの先も発揮していってくれたらいいなと思います。
はい。
では続きましてが、ワンピースの第915話で、内容としましては、おたまちゃん連れて行かれてしまって、拷問にかけられそうな状態の中、助けに行ったルフィたちは相撲をやってる横綱に出会って、横綱の求愛に対して、おきくちゃんはマギオを切断的な、そういった展開でした。
ホールデムさんのライオンは何なんですかね。
自分の股間を攻撃するという。
うん、でもこれ最初見た時にさ、はい、ライオン股間にしか見えないよねっていう。
いや、普通にお腹に見えましたけどね。
お腹に見えた俺はもうやべえな、ホールデムさん。股間のライオンで女の子泣かしてるよって。やべえなって思ったんだけど、その後ちゃんと股間が出てきたから、こんな説明するんだって思ってちょっとびっくりしたんだけどねって。
はいはいはい。いや、確かに、もしかするとここで股間攻撃に移っているのは、このライオンは股間ではなく腹ですということを印象付けるために、あえて股間ギャグをやってるかもしれませんね。
いや、俺はそうだと思ってるんですよ。いや、なんか小田先生は面白い見せ方するなって思ったんですよね。
なるほど。いや、しかし、本当にちょっと自立した感じ、ゾーン系じゃないですもんね。
そうだね。
この後獣人化するのかもしれませんけど、なかなか新しい人面相画だとは言いませんけど。
うん。
なかなか新しい能力ですね。
そうだね。他が結構ちゃんと一体化してるのにね。
はいはいはい。
い いや、もうだから本当にこれがどう戦闘に生きてくるのか楽しみだよ、本当に。
いや、本当に、もう、それぞれに腕もあるわけですしね。
うん。
腕が4本とかになったりするかもしれませんしね。
そんなキャラいたな、なんだっけデモン、なんだっけあれなんだっけ
なんでしたっけデモン。
うん、いたからね。
そういった戦い方を見せてくれるかもしれませんからね。
そうですね、楽しみですね。そして、もう本当に今週は横、もうお菊ちゃん可愛いっていう展開でしたよ。
いやもうお菊ちゃんの可愛い、かっこよさはすごかったですね。
いや、すごかったね。もうなんだろう。もうゾロの後ろに隠れて、隠れてないってところもすごい可愛かったし。
はいはいはい。
そこからのね、本当にお戯れを癒しき、わざの心って言って、紛を切っちゃうっていうところのかっこよさ、ね。いや、このギャップは本当すごかったね。
そしてこの表情、本当に絵としてもう可愛いですからね。
そうだね。
いやもう、小田先生、本当に女性キャラがどんどんもう魅力的になっていってますから。
うん。
おたまちゃんも本当にあの、囚われの姫として、これからまさに拷問にかけられそうっていう感じで助けがいがありますからね。
うん。
これからひどい目に遭いそうっていう、その囚われのヒロインと助けに行くバトルヒロインと、大変もう、いい漫画ですよ、ワンピース。
いや、そうだね。いや、もうだから本当ね、とりあえず今週、来週はもう横綱引退ってことでっていう。
はいはい。マギ言えなかったらダメですからね、力士は。
そうだね。いや、だから本当どうするのかっていうね、感じですから、楽しみですね。
いや、その辺の決着、横綱のこれからの、まあ、敵役になりそうですね。
そうだね。
横綱これからひどい目に遭ってくれそうですね。
うん。
いや、ひどい目に遭ってくれたらいいなと思いますよ。まあ、ワンピース定番の、ちょっと問題の発生している、支配体制とは言いませんが、問題の発生している街に乗り込んでいってみたいな、そのやっぱり問題感とか不健全さとかをちゃんと見せつけて乗り込んでいってる人たちが騒動っていう、そのいつものパターンをちゃんとバリエーション広く見せてくれてる感じがして大変楽しいです。では続きまして、ジュース回戦の第24話、内容としましては、イタドリくんは、純平くんと、純平くんの家に招かれて、夕飯食べて、仲良くやっています。そして、まひとさんやら、ななみん先生などは、きちんと生き延びていました。そして、イタドリくん、純平くん、お母さんとも仲良くなったんですが、そのお母さんのもとに、両面スクナさんの、指的なのか襲いかかりそうですという展開でした。
いやー、まひとさんも、ななみさんも生きてましたねって。
まあ生きてましたね、さすがに。
うん。いやでも、ななみさんがここでね、この子供だって言って、今後さらに成長していく余地があるっていうところは、ほんと先々に繋がっていく楽しみが見られる感じでね、いいですねっていう。
はいはいはい。実際、前回戦いながらずっと笑ったりとか、うわー、面白いみたいなことをずっとやってたっていう、それが、ある種キャラクターとしての魅力になっていましたし、それが今週、それが子供だって成長途中、未発達っていうことを言われると、本当に今後の、展開への期待になってきますからね。
そうだね。
いや、いい前振りでした。
そう。あとは自分の魂の形はどれだけいじってもノーリスクとかっていうのは結構やばいと思うからね。
はいはいはい。
この辺もどう使ってくるかだよね。
いや、変装とかもできるかもしれませんしね。
できそうだよね。やべえな、本当に。
はいはいはい。
そして、もう本当にね、イタドリくんと、ね、純平くんはもう、ウィルソン、ウィルソンですよって。
キャスターは僕見てないんですよね。
見てないの？
いやー、見ようと思いますよ、今度。
うん。あれ、泣くよ結構。ほんと、ただのバレーボールなのにっていう。
バレーボールなんですか、あれ。
ボール、ウィルソンねって、ウィルソンくんっていう。
あー。お話にバレーボールっていうゲームが絡んでるわけではなくですか？
そうだね。
はいはいはい。なるほど。
いやー、本当にウィルソンは泣けるんで見てくださいっていう。
なるほど。いや、多分、プライムビデオのマイリストとかには入ってたと思うんで。
うん。
ぜひ見たいと思いますね。
うん。いや、まあでもね、今週は本当に読んでてな、すごい、最後の絶望感がやばかったね。
いや、本当にここで、このお母さんと仲良くなったのもそうですし、あと、純平くんの心に、今までこう、真人さんにそそのかされて悪の道に陥りそうだった純平くんが、この、イタドリくんと会話して、イタドリくんが人を殺さないというその重い理由を聞いたことによって、お母さんを理由にあの人を怪我してしまうんであれば、あの魂が汚れてしまうなら僕は人は殺せないと、構成しそうな雰囲気が全部前振りですからね。
そうなんだよね。後ろ後ろって感じかね。お母さん後ろ後ろっていう。
いやー、やっぱうまくいきそうな気配っていうのは同時に破壊されることへの恐怖ですからね。
うん。
いやー、大変緩急の効いた展開となっております。
そうだね。でもほんとこれでもお母さん死んじゃったら、純平くんどうなるんだろうね。
いや、ほんとに純平くんが悪落ちしそうな感じもありますからね。
そうなんだよね。前の時に、ね、 ね、死んだのがうちの母親だったらあなたを恨んだと思いますみたいなことを言ったじゃないですか。
ああ、確かに。はいはいはい。
だその辺も、なんか生きてくる感じなんだろうなって思うけど、スクナさんの指だとね、イタドリ君の方が恨まれそうな雰囲気もあるしねっていう。
そこはわかんないですけどね。だから実際、味方になるフラグもありますし、それと同時に本当にイタドリ君と対をなすような悪の呪術師というポジション、本当に共造関係みたいなところに展開する可能性もありますからね。
そうだね。
いやー、いろいろ大変気になる、ドキドキワクワクする感じの展開になっていますよ。
うん。
という感じと、あとは細かい描写が相変わらず会話いいなというのが、お母さんがイタドリ君家に呼ぶときに嫌いなものある、アレルギーとかという、このアレルギーを聞く現代性がとても良かったですね。
そうだね。
気が利いてる。当然その前のネギが似合わない女を目指しているあたりのその会話の、おしゃれさもありますしね。
うん。
そういった細かいところ相変わらずいいな。ミミズ人間映画見たいなっていう感じでしたね。
はい。
あと細かいところだとこのナナミンが、どっかのトイレ、公衆トイレで、洗面台で自分で自分の傷を治療したような形跡が見られるという、この公衆トイレで自分の怪我を自分で手当てするタフガイ展開っていう映画でよく見るあれが、あ、いいなって思いましたね。あ、映画でよく見るあれだ、いいなって思いました。では続きまして、僕のヒラカデミアの第195話、内容としましては、シンソー君参戦して A 組 B 組の模擬戦でシンソー君、声を変えられるマスクですげーっていう展開でした。
もう真相くん、コナンくんでしたねっていう。
まあ、多少この装備が、マスクが新調されてる段階で思いましたけどね。声変えそう、
まあ、そうだね。
声変えそうだな、こいつって思いましたけどね。
うん。能力考えたら、まあ、すごい便利だからね、こっちの方がっていう。
はいはいはい。
いやー、でも本当に、これ、でもさ、どうなんだろう。最初見た時はもう本当に、戦闘でもそうだし、あと、電話とかでも使えるんだったらめちゃくちゃ役立つよね、これっていう。
電話は微妙ですよね、でも。
うん。
いや、わかんないです。現状のその声が変えられるっていう段階ですでにかなりチート感が増してますから、うん。その後付けの設定でいくらでもどれだけでも乗せられる感じはありますからね。
そうだね。スピーカーとかでも OK だったらね、一気に広範囲に人を操れそうな雰囲気もあるしね。
そうなんですよね。なのでマスクの登場によってどこまで声を変換して OK なのかっていうのはまあ気になるところにはなってきました。とはいえ敵の重要人物って大体映像とかで声が残ってますからね。
まあそうだね。
いやー、声が事前に準備が必要だとか、そういう設定だったとしても、かなり、ワンショットキルというか一撃必殺の感じですからね、能力的には。
本当だよね。
今後、この能力を、こう、どう過不足なく活躍させていくのか、すでに今から、なんでしょう、期待というか、不安半分、期待半分な感じですよ。
そうなんだね。いや、まあでも本当にそれはちゃんと今回の1戦目、そしてデク君たちとの5戦目でちゃんとはっきりさせてくれるでしょうからね。
まあそうですね。一応声を変えて発言するときに何かマスクチキチキチキってやってるときにちょっと苦しげな表情も見えますから、うん、何かそれ相応のリスクはあるのかもしれませんしね。
そうだね。うん。
その辺も明かされるかとは思います。
そしてもうあとは本当モノマ君ですよ、モノマ君っていうね。
はいはいはい。
僕はもう本当この B 組戦はモノマ君に大注目してるんで、いやデク君たちとは戦うってなった時はもう楽しみでしょうがないねっていう。
まあ確かにそうですね。B 組でやっぱり一番キャラが立ってるのはモノマ君ですからね。
うん。しかも今回はシンソー君とコンビを組むからね。
はいはいはい。
シンソー君の個性まで使えたらモノマ君やばくねっていう。
いや確かにモノマ君には使われたくないですね。
絶対悪いことに使うじゃん、こいつ。
いや、本当ですよ。洗脳されて言うこと何でも聞かされるんですよ。
うん。
いや、もう恐怖しかないですね。
ないよね。いや、だからそれも含めて、いや、楽しみだねっていう。新速のゲスっぷりがっていう。新速で。ほんと、モノマ君のゲスっぷりが楽しみだねっていう。
確かに、その化学反応、どういった化学反応が起こるのかは楽しみですよ。うん、ということで、結構 A 組、B 組の戦いとなって、読者的には、やっぱり A 組の方がちょっと距離感近い中で、決して A 組の方をこう持ち上げるような描き方はしないですからね。
そうだね。
その点、やっぱり、この漫画は結構群像劇思考なところがあるのかなとは思いつつ、うん、その A 組を強く見せない、A 組の活躍を見せないっていう方向だとしたら、じゃあ代わりに何を見せるのか、どういった主題が置かれる展開なのかとかは、まだそれほどはっきり見えてきていない段階なので、どういった話になっていくのか自体もちょっと楽しみです。
はい。
では、続きまして、超人気御礼クロム大脱走センターカラーのドクターソーンでした。文字通りのセンターカラーです。
そうですね、大脱走っていう。
クロム大脱走センターカラー。
本編はこんなに大脱走してないんだけどっていう。
もう滝をぶち破って、もう破竹の勢いですからね。
そうだね。この女の人誰なんですかね。
もう、スパイじゃないですか。 まあまあまあ、一般人なんだとは思いますけど。いやーといった、クロン君大脱走、空を背景に飛び上がる勢いのいい感じのセンターカラー。そして内容としましては第71話で、クロム君脱出するために何者かの差し入れてくれた電池を使って火を起こそうとしたんですが失敗して、その後、塩水の電気分解で漂白剤作って、なんと脱走しましたっていう展開でした。
いや、もう、ヨウ君は四天王でも最弱って感じでしたねっていう。
まあ、四天王って認められてないですからね。自称四天王ですからね。
まあ、そうだね。でもこれからなんか四天王候補いっぱい出てきそうだね、これって。
どうでしょうね。まあ、まあまあでもとりあえず登場する悪役としてこの語られるエピソード、過去警察官だときに犯罪者をこう無限に扱ったりして、ひどい非人道的な扱いをして、でも犯罪者だったところ新世界に来たからやった、みたいな。このいかにもの悪役感の立て方は、うん、とても良かったですね。
まあそうだね。一発でキャラ立ったからね、本当に。
本当に他人をこう、人を人とも思ってない感じ、馬鹿にしてる感じっていうのがすごくよく出てますからね。
うん。その後も、ね、クロム君をこう、なんだろう。こう、クロム君を煽るっていうのかわかんないけど、この馬鹿にする感じ、
はい、はい。
もう本当に嫌なやつだからね。いやー、すごいなって思った。
はい、はい。で、まあ、その侮りが、油断につながるというか、脱走を許してしまうっていうのも納得ですし、それと同時に、やっぱりこのキャラクター、その、人を人とも思わないっていう、俺様な感じが、すごい悪い点としてきちんと認識できますけど、それがある種、部下に対しては、ある種の人側の良さとして描かれてるっていうのもやっぱり二面性があって魅力にはなってますからね。
そうだね。
その点で、やっぱり単純な悪役には収まっていないあたりとかも、いや、さすがだなと思います。
うん。いやー、そしてまあ本当そのヨウ君にもめげずにね、本当に頑張ったクロム君すげーっていうね。は
いはい、いやー、やっぱりこの他人にいかに馬鹿にされようとも自分が役に立つ自分の信念に基づいてっていう、この他人に評価を預けない感じっていうのは、もう男らしいところですよ。
いや、そうだね。その前にやっぱ千空くんとのね、違いとしてね、考えるより動く探す、俺の科学はそっからだっていうところもね、まあ確かにそう、科学ってのは、そう、一つの方向性だけじゃないからねっていうところもね、いや、らしいなって思いましたから、よかったですね。
はいはいはい。うん、ということで、あとは電池を差し入れたのが誰かはわからないまま。
これはでも、あれじゃないですか、もう、明らかに右京さんじゃないですかね。
まあ、そんな感じの流れですよね。
うん。
といった感じで、ますます裏で暗躍している第三勢力というか、単なる塚津さんと千空くんの戦い以外に進行している何かがある感じがしてきて、もうこっちもやっぱり多層的、多重的な感じになってきて、大変面白くなってきました。
はい。
では続きまして、鬼滅の刃の第123話、内容としましては、カンロジさんは、相手の攻撃を食らってしまい、そして、今の際に、走馬灯で、過去自分の髪の色を体質などなどを否定されてしまって、それを隠そうとして、そこに疑問が生じて、という、過去を思い出している中、ふっと気がつくと目が覚めると、炭治郎くんたちに助けてもらってきて、炭治郎くんたちが自分のことを信じて一心に力を尽くしてくれているのを知り、気づき、目の前にして泣きながら立ち上がりますという展開でした。
いやー、カンロジさんパワー系だったんですね。
そう、みたいですね。
うん。結構さ、なんだろう、まあ、新体操みたいな技すごい使ってますし。
はいはいはい。
技系かなと思ったんですけどもね。いや、パワー系だったのはちょっと意外性がありましたねっていう。
まあ確かにそうですね。まあ確かにその、でも見た目以上に力がありそうだとは思っていましたが。
うん。
いやもうそこを得意体質。完全に筋力キャラっていうのは確かに。でも、なんか最近結構こういった可愛い女の子でパワー系みたいなキャラクター、見なくはないので、それほど意外性はなかったですけどね。
はいはいはい。そうだね。いやーまあでも本当に。なんだろう、この8倍娘って書いてあるわけだけども、筋力が3つ上人の8倍って、はいはいはい、俺これパイパイ娘って読んじゃって。最初。ちょっと空目しちゃって、あれって思ったんだけども、ごめんなさいって
。それも心が汚れてることをこの上ないですね。
ごめんなさい。いやでも本当にね、この過去のエピソードのところはなんかすごい良かったですね。カンロジさん、本当に、視察隊に入った理由がお嫁さんになるって、自分より強い人を探すっていうところがなんでだろうなって思ったけれども、最終的にはやっぱこうね、自分の居場所を探してたっていうところに繋がっていくっていうのはなんかすごい共感できるものがあったし、なんか感動できるものがあったよねっていう。
はい。いや、本当に、結構鬼殺隊、それぞれのエピソード、どうして鬼殺隊になったのかみたいなエピソードいろいろあったりしますが、やっぱ柱は結構、幅が広いですよね。
そうだね。
煉獄さんしかり、渦井さんしかり、やっぱりこの今回の甘露寺さんも、 キサさんになった理由っていうのが幅広く、で、それぞれにちゃんとドラマがあるんで、カノジさんに関しても、また特に今回、自己肯定みたいな、多様性肯定みたいな、そういったテーマからの最後、炭治郎くんたちに守られてるところからの泣き顔までの、この、感動は、良かったですよ。
いや、良かったね。そのさっきのこの、まあ、自分より強い人っていうのがやっぱ守られたいみたいなところがあるみたいなことを言ったじゃないですか。
はいはい。
ここでもやっぱりなんだろう、ちゃんとね、こう、力は弱くてもやっぱ守られてるところっていうところはなんかすごい、カンロジさん泣けるなって思ったんだよね。
はいはい、
はい。いやー、だから本当に、このね、さ、涙をね、力に変えてね。
そうですね。涙の数だけ強くなりますからね。
本当だね。これでもなかなか秀逸な折り分だなと思って。
いや、やっぱりちょっと一回突っ込んじゃいますけどね。いやー、まあ、まあまあ、でも本当に、言葉の通りだとは思うので、
うん、
涙の数だけ強くなってると思うので、いや、こっからの協力プレイ展開には大変期待ですよ。
いや、そうですね。まあ、玄野さんはちょっと引いちゃってますけどね。
いやいや、玄野さんは、女性が苦手なだけですから。
はいはいはい。まあそうだね。でも必殺は同じですからね。
そうです、そうです。これもちゃんとコミックスのおまけで書かれてますから、確かコミックスのおまけだと思いますけど、関路寺さん、最初、炭治郎くんにこの刀鍛冶の里で会った時に、隊員に無視されたって言って、すごい悲しみながら歩いてるところ炭治郎くんと出くわして、実はそれが玄野くんだった。玄野くんが無視してたっていうのが判明する展開でしたけど、コミックスのおまけで玄野くん、女性が苦手すぎて、なんて答えていいかわからなかったっていうことが明かされてますからね。
かわいいな、
お
い。
そうなんですよ。だからこれもそういうシーンですよ、きっと。
なるほどね。いやー、ちゃんとね、みんな同時に助けに行ってるしっていうね。ちゃんとこう胸を触らないように、ねずこちゃんもガードしてるしっていうね。いや、完璧な構図だったよねっていう。
ああ、そこは確かに。いやー、そこは逆にちょっとくらい役得があってもよかったんですけどね。
そうだね、ゲイ役もね、役得あればよかったのに。
そうですね、それでもう照れ恥じらってよかったんですよね。
うん。
といった感じで本当にこのねずこさんのキラキラした感じもキラキラした視線もいいですからね。僕これ連載中に感想を言ってる時に関路寺さんがねずこさんの髪型三つ編みにしてくれたのかなみたいなことを言っていましたが、これもやっぱりコミックスのわけでねずこさんが関路寺さんみたいにしてくれって炭治郎くんにお願いして三つ編みにするっていうシーンが描かれてますからね。
うんうんうん。なるほどね。いやもう関路寺さんみんなのお姉さんじゃないですか。
いやもう本当ですよ。もうねずこさん本当にキラキラした瞳を送ってますからね、炭治郎くんと一緒に。いやーといった本当にこの関路寺さんの活躍、決して悲しい結末にはならないでほしいなと祈りながら活躍を期待しております。
はい。
では続きまして廃棄の315話、内容としましては、日向くん、オープン攻撃なんとかギリギリかすって点決まって、その後もまたオープンやってきてやべえっていう感じで、ケンマくんはそれに対して犬飼くんじゃない、イノカくんを交代で投入しますという展開でした。
いやもう先週あれだけクソ盛り上がった展開がかするとは思わなかったんで、今週すごいずこけたんですけどっていう。
まあそうですけどね。でもまあ先週盛り上がってて、今週やっぱりその改めて一撃決まるところでもう一回盛り上がりましたから、うん、いやもう一粒で二度おいしい感じですよ。
そうだね。ちゃんとテンションは戻ってったからね。いやー、でも、こうやってね、こう、気持ちをかすられるっていうのはやっぱ完全にもう僕たちは、古畑先生のね、手のひらの上だったなってちょっと思いましたけども、ね、読み終わって。
はいはいはい。
いやー、でもよかったよかったっていう感じで。
先週のジャンプが盛り上がりになって、今週ちゃんとその1回目、ジャンプしたけど実は失敗というかまあ、完全ではなかったっていうところからしっかり決めるっていうところで、今週また上げるっていう、1番に1回盛り上がりっていう意味で言ったら、やっぱり今週1回使うのは必然でしたよ。
なんで、ちゃんと決めたところでもね、ちゃんと影山くんのトスも立ててますからね。
はいはい。
盛り上げって、盛り上げに一着買ってますからね、それもって。
で、お前のトスは超すげえって言われたことに対して、影山くんがはっていう顔してるっていうのが。
そうね、まあ、影山くんは文脈知らないからね、っていう。みんなこうね、上げてきたトスの中で、やっぱ影山くんのトスが最高だし、すげえ打ちやすいっていうところを、ちゃんと見せてるんだけどもね。
はいはいはい。まあ。いや本当にこの二人のある種のライバル関係がここにも現れてていいなと思いますよ。
そうだね。
あとは確かにその実はオープン打てるっていうことに関して、過去日向くんがもう中学時代その全くバレエ仲間がいない時に友達にあげてもらっていたっていうところからの経験、そういったあ上手くないトスをいかに打ってきたかっていう回想が挟まれて日向くんのそれ実力であるっていう、その示され方はやっぱりそのキャラクターの能力とか才能とかに関して、ちゃんとその性格、日向くんに関して言えばボールバレーに対するスパイクに対する貪欲さとしっかり結びついてますからね。
う
ただこういう能力があるではなくて、そこの裏にちゃんとそのキャラクターのパーソナリティみたいなものが見える形になってるのも大変良かったですよ。
良かったですね。そしてあとはもうツッキーの解説力がやばいっていうね。
本当いいポジションですね、ツッキー。
いや本当だよね、もう知ってるのかライデンじゃないからね、もうツッキーなら知ってるだからねっていう。
まあまあ日向キラーツッキーですから。
まあそうだね。この辺もすごい、なんかやっぱ、これ、ある意味で、ほんと、月島くんもライバルだからねっていう。
はいはい。そうなんですよね。日向くんの活躍とか成長を決して喜んだ表情では語らないですからね。
うん。
チッて顔して語ってますからね。
そうだね。この辺もやっぱすごいいいよね。
はいはい。
そして、よ、ね、猫もすぐに対応してきますけどもっていうね。
はいはいはい。
まあこの辺はやっと剣馬くんも嬉しそうな顔になってきたんでね。いや、楽しみですねっていう。
いや、そうですよ。もう剣馬くんも生き生きとしてくるんじゃないかとは思いますし、それにここのところでちゃんとこちら側が行って大きな手を打って、それに対して向こうもカードを切ってくるっていう形で、この応酬がやっぱりすごいこの試合展開のワクワクですからね。
うん。
いや、大変これがどう立ち下がるのか、それに対してどう立ち向かうのか、いや、大変楽しみです。
はい。
では続きまして、先週段階で、気づきませんでしたが、今週の読み切りは近未来杯でした。ゴールドフューチャーカップ開催ということで、全部で5作品掲載される中、今週が1作品目、炎見える人。で、こちら原作作画が別の方で原作後藤東子先生、漫画は松浦健人先生となっていました。経歴としましては、原作の後藤先生の方が、2013年2月と2014年1月のジャンプトレジャー、新人漫画賞で最終候補に残ってます。2013年と14年で最終候補。で、その後、2016年10月期のジャンプトレジャー新人漫画賞で、こちら、炎見える少年という今回と同名の作品で、佳作、グランドトレジャー賞を受賞しました。で、その受賞作をこちら、作画の方が別の甲斐先生、甲斐元博先生という方が作画につきまして、ジャンプギガ2017年ボリューム1号に掲載してデビューとなりました。で、作画の松浦先生の方は、こちらは2015年の2月期プロローグという作品でジャンプトレジャー新人漫画賞最終候補。で、その年の2015年9月、の新人漫画賞で佳作を受賞、こちらウェブに掲載されていますといった形で、それぞれ別々にデビューしたお二人が、コンビを組んだのがジャンプギガ2017年ボリューム4号掲載のミイラ五色という作品で、そのままお二人コンビを継続して、ジャンプギガ2018年ウィンター号、こっちのジャンプギガで、水球ドンブラコといった作品で、全3回の短期連載を経験されました。で、その後、今回、後藤先生、原作後藤先生のデビュー作を元にした、今回の作品、この見える人で、ジャンプ本誌の、本誌デビューとなりました。ふ、二人分だと長いですね。
そうだね。
といったお二人、まあまあ、プロフィール、後藤先生、趣味特技、ラジオを聞くだそうですね。
うん。
そして、好きな漫画、鋼の錬金術師。作画の松浦先生、趣味特技落書き、好きな漫画トライガン、いいですね。
いいですね。
といった、お二人の作品で、内容としましては、何かオカルト的なことを解決する的な、噂が流れている伊織圭君という人のところに、七瀬ちゃんという子が訪ねていったら、その人のお姉さんがすごい人で、その人の助言をもとに、現れた、その妖怪的なもの、霊界というものを、伊織くんが自分に取り付いているやばいものを使って退治しましたっていう展開でした。
いや、もう夏らしい雰囲気ある読み切りでよかったですねっていう。
いやー、正直すごい面白かったですよ。
うん。いや、本当にだから、すごい面白かった。最初ゴールドフューチャーカップと思って読んでなかったんで、あー面白かったって言って終わっちゃったんだけど。
読み始める前に気づかなかったんですね。
そうそうそう、普通に読んでたっていう、
はいはいはい、
感じだったからね。いや、ほら、でも、普通にちゃんとね、構成しっかりしてたし、会話劇も面白かったし、はい、いや、普通に良かったですね。
まあそうですね。いや、ですし、キャラクター、七瀬さんに関しては、まだそれほど強烈なキャラクターは出てない。ながらも、やっぱりその一歩引いた感じの存在感がサイドキャラとしていい味出してますし。で、
そうそう、メガネずれてるのがいいよね。
で、襲われた時にメガネ外すのも地味に好きでしたよ。メガネ外すとやっぱ美人になってるのが良かったですね。
いやいやいやいや。いや、そこは別に、こっち俺のメガネかけて欲しかったんだけど、でもメガネ拾うの良かったよねっていう。
まあまあ、そこがある種キャラクターの象徴的なところで良かったですよね。彼女を助けるっていう決意をメガネを拾うことで表現するという。
うん。いやー、いいメガネキャラだったよっていう。
はいはいはい。 あとは主人公に関しても、その最初何か物ありげな、雰囲気漂わせて登場しつつ、実は下手でビビりだっていうことが示されつつ、最後のところでは、しっかり実力を発揮して敵を退治してかっこいいみたいな、そのちゃんと二面性三面性みたいな、キャラクターの振りとオスが効いてる感じが大変良かったですね。
そうですね。
そしてお姉さんの中二感。
お姉さん本当中二感すごいあるよね。
いやもう中二感が見事でした。もう大変良かったですよ。ゾクゾク来る中二感でしたよ。
そうですね。私が動くと世界が変わってしまうっていう。このあたりとか、いやーいいなって思ったよね。
それこそ、二面性、多面性っていう話で言えば、お姉さんはまだキャラクターが一面でしか描かれてませんが、でも本当にその中二感ですべて持っていきますからね。
うん。そうだね。いや、本当にだからね、なんだろう、こうやっぱね、物事を探索するってのは、やっぱ主人公が万能よりかは、そういう万能キャラが別にいてね、助言をした方がね、臨場感も出るしね、いや、良かったですよ、本当にっていう。
はいはいはい。
ね、六六尾とかね、デザインも怖かったですねっていう。
いやー、良かったですね。特に一枚絵の恐怖感じゃなくて、ちゃんと、全体の、全体のデザイン、あと動きとか行動とか、そういった点でもちゃんと恐怖の演出に持っていってるのが、漫画チックな怖さで良かったですね。
うん。
一枚絵でびっくりっていうのは、まあ、ホラー漫画ではありですけど、こういった多少アクション性のあるバトル漫画要素が入ってる漫画だと、ちょっと馴染まない可能性もありますからね。
うん、
一枚絵の怖さだけだと。ちゃんとデザインと演技伴った怖さだったので大変良かったです。
うん。そうだね。主人公のね、がなんか鍵を開けた後に体にベタベタベタって手形が行くのも良かったしねっていう。
そうですね。この変身描写大変あまり他で見たことがない感じでしたし。
うん。
いや、本当に他に似てない感じでしたし、特徴がわかりやすかったですし、かっこいいですし、いい変身でしたね。
中二感あるよねっていう。
中二感ありましたし、あとはこの人形とかは、人形の刀とかそういうのをこう、やっぱり自分の手に持ったり、身にまとったりして戦ってもいいですしね。
そっちの方がさらに怖くない？そうだね。確かに。
手に人形、刀を持った人形を手に持って戦うと、ですとか。
うん。
いや、ちょっとそういうのを見てみたくなりましたよ。
そうだね。いろいろ発展させがいがありそうだよね、これっていう。
はいはい。
いやー、もうだから本当に、いや、なかなか、レベルの高い、いい、読み切り漫画でしたねっていう。
いやー本当にどの程度意識的なのかわかりませんが、やっぱり化け物語系ですとか、ああいったなんか売れ線の作品をきちんと踏襲してるというか、
うん、
でパクリにならず発展させてる感じが、独自色をちゃんと入れてみたいな、そういった感じのなんかしっかりしてる感じがしてよかったですね。
そうですね。まあただ本当猫は何だったのかっていうね。
そこはちょっとオチが欲しかったですけどね。
オチ欲しかったね。まあ、猫派じゃ納得いかないからね。どうしたって。
そうなんですよね。なので、やっぱり人を助けるときに、その人が、弱くて正しいっていうのの度合いが強ければ強いほど、やっぱりいいと思うんですよね。
うん。
その点、彼女が弱くて助けられるべき人だっていうのはわかるんですけど、善人であるっていうのもいいんですけど、その猫にちなんだエピソードで、より善人感を際立てたら、よかったのにな、というのはちょっと思わなくもなかったです。
うん。
別に現状でも全然楽しく読めるし、このキャラクター好きにはなれるんですけどね。
なんで、まあ、もし、これが優勝して連載化したときは、じゃあちゃんと猫のエピソードっていうね。
そうですね。いや、連載化したらキャラクターとか、ま、いろいろ掘り下げられるところいっぱいありますから。いや、最近の近未来杯に多い感じの、1話っぽい感じの作品として、大変、期待を抱かせる出来でした。
はい。
では、続きましてが、ブラッククローバーの第170話内容としましては、ヤミーさん生きてまして、シャーロットさんは、どこかへ行ってしまいました。そして一方その頃、魔法騎士団本部では捕まっていたなんか悪い奴ら二人が襲ってきたエルフに立ち向かって見事に拘束しました。そして、グレンの師匠の騎士団のところでもエルフランドール副団長が暴れてるんで頑張りますという展開です。
いやー、まずはシャーロットさんとヤミさんの結果着は持ち越しになっちゃいましたね。
そうですね。結構ここでこう感動を期待してたんですが、ちょっとすかされてしまいました。
まあまあこの後ちゃんとね、シャーロットさんがね自分で復活でもいいですし、まあもう一回ちゃんとねドラマ期待したいところですね。
はいはい。あとそのまあ普通に魔法帝の遺体を預けたってことでいいんですかね。
そうだと思いますね。
ということを何か周りには知られない状態で進んでいきますから、やっぱりどっかのタイミングで。魔法帝を失った闇さんっていうその立場、これからに対する、心意気みたいなものを示すターンが来ると思うんで、その辺もこの、死体のことを、魔法帝のことを隠しているっていう展開、これが伏線となってどっかで効いてくるんじゃないかと、期待しております。
そうだね。 まあまあ、ここでヤミさんも本当に一人の団長としてね、格があるというかね、指導者っぽいところ見せてますからねっていう。
はいはい。
他の団員に命令して従えるっていうところも含めてね。いやはや本当に集結が楽しみですねっていう。
はいはい。
そして集結といえばもう、懐かしい二人組だっていう。
そうですね。
もう、レブツ先輩は途中まで思い出せなかったけど、最後の方で思い出したよっていう。
はいはいはい。
鎖魔法見て、ああ、いたいたいたっつって言って。アスタ君に、いや、わあ、おめえ魔法、魔力ねえじゃねえかって言ってたやつだっていう。
はいはいはい。
感じでしたねっていう。
いやー、すごい再利用ですよね。
本当やね。まあ確かにね、この魔力が、すごいね、差があっても、全然気にならない二人だからね。
はいはいはい。
透過魔法はね、広範囲攻撃だって全部かわすしねっていう。
はいはいはい。
いやー、本当にすげー再利用だし、まあ、さあおめえを返しに行こうかってすげー格好つけてるけど、まあおめえのおめえは返せねえんだけどなっていう。
自業自得ですからね。
そうそうそう。ところも含めて、まあ最後こいつらがどうなるかっていうのが楽しみだよねっていう。
まあそうですね。で、一応、キャラクター的にこいつらがっていう、なんでしょうね。悪役というよりちょっと間抜け感が出てますからね、今なんとなく。
うん。
出てくる時もちょっとコミカルな感じの掛け合いから入ってきますから。まあちょっと三下感というか、小悪党感が強く出てる二人ですが、やっぱりそこのところで戦いの中ではきちんと、このエルフ族の人たちが、現代の魔法っていうのは、単なる力量差ではなく、それを無効化するような特殊なものがあるっていう、それに対する気づき、それに気づくという、そういった展開で描かれてますからね、ちゃんと。
そうだね、ヤミさんのところで言ってますし。じゃあそれがちゃんと生きてるって感じだね、後の展開に。
はい、はい。なのでちゃんとキャラクターとしても立った上で、お話の展開、全体の展開としても、何かそういった、戦闘に関する現在の兆候みたいな、特性、特質みたいなものが示されて、何かこう、いろいろと期待を持たせるような伏線の仕組まれ方もしましたから。いやー、大変、ほんとこの二人の動きは大変気になりますよ。
気になりますね。そしてまあその流れでね、本当に、このランドール副団長のところ、グレンの師匠のところも、やっぱりみんな修行したおかげで集団戦のなんとかね、いろいろ見られるんでしょうからねっていう。
ああ、なるほど。そういえばやってましたね。
うん。
いや、確かに、訓練の成果の発揮、あとはもうアスタ君がいつ助けに来るか楽しみですよ。
そうですね。
では、続きましてが、演劇編大人気御礼&新展開超加速センターカラーのアクタージュとなっておりました。センターカラーは荒谷くんと、ゆなぎさんの、イチャついてるワンシーンでした。
本当だよ、恋人みたいだねこの二人。
荒谷くんがゆなぎさんの髪の毛いじってますからね。
そうだね、髪の毛やっぱ触るとすごいなんか親しい感じ出るよね本当に。
そうですね。で、距離感もう完全にこの肩と肩が重なり合うようなこの距離感。
そうですね。単行本の表紙ではね、ね、煉獄さんがちゃんと肩組んでるのにねっていう。
そうですね。このセンターカラーと単行本表紙の対比がなんかわざとかっていう感じがちょっと面白いんですけどね。
面白いね、これ確かに。
今の男と前の男感があって面白いんですけど、
ね。そうですね。まあ間の男星明君はギリギリしてると思いますけどもっていう。
はい、はい。ということで、内容としましては、第30話ということで、ヨナギさん、銀河鉄道の夜のカンパネルラ役がつかめないっていうことで、役作りのためにいろいろ考えて、荒谷くんに助言をこわなきゃいけないのかなと決意したところ、荒谷くんは、ジョバンニの役作りのためにヨナギさんを食えばいいんだって気づきますという展開でした。
いやーなんか舞台編、普通に面白いですね。
いや本当に、ある種最初の頃のヨナギさん一人が、演技してる頃の展開は、正直、ヨナギさんの扱いがどういう扱いなのかよくわかんないまま進んでいきましたが、その後、千代子さんが出てきたところでちょっと対決風のムードが出てきつつ、千代子さんの天才性みたいなものが、あんまりわかりやすく伝わってこなかったんで、なかなか話の本質が見えづらかったりした前回の展開に比べて今回は、やっぱり荒谷くんの天才っぷりっていうのがわかりやすく描かれてるんで、本当に天才対秘められた天才みたいな、こういった、芸能もの、スポーツもの、アートものとかにありがちな、あの構図が、なんかすごく、きちんと伝わってくる感じがして、いや、読みやすいですし、読み応えがある感じがしますよ。
そうだね。で、ちゃんとね、やっぱり、イサオさんっていう師匠役というかね、導き役も、ちゃんと、存在感持ってるしね、っていう。
そうですね、確かに。ちゃんと格がありますね。
うん。
いや、なのでやっぱりこういった秘められた天才、認めるのは一番下の人か一番上の人っていう、やっぱり僕の持論がありますので、うん、そういう点で言ったら、この一緒に共演する人たちは、ユナギさんの言ってることに対して、おいおい、それまずいよ、みたいなことを思うけど、一番上の岩尾さんはそれでいいって認める、っていうリアクションが来るという、うん、そういった構図は本当になんか、ちゃんとセオリー通り感があって、いいと思います。
いや、いいですね。そして、もうヨナギさんもね、ちゃんと荒谷くんに助言を頼もうって言って、 やっぱちゃんとここでね、あの、道を見つけますしっていうね。
はい、はい。
対して、荒谷くんは、ヨナギさん食ってるぜっていう。ほんとぶっ飛び具合っていうね。
もう性的な意味にしか聞こえないんですけどね。
ほんとだよっていう。いやー、この辺もやっぱすごい楽しみだねっていう。
はいはいはい。
やべえよ、星、明くんも、女食われちまうよっていう。
ほんとですね。いやー、早く煉獄さん的な人も参戦してほしいですね。
いやー、ほんとですね。いやー、ちょっと荒谷くんがちょっと今、押しが強すぎて
。いや、だからこそ周囲もそれに対して反応することで、ちゃんと事態を加速させてほしいですね。
そうですね。
いや、ということで、まあ、対決、まあ、ヨナギさんの方からはっきりした対立軸は、示さないとしても、やっぱ天才対、まあ、超天才的な感じだとしたら、アレア君の方から何らかのヨナギさんに対する、この対決テーマみたいなものを見つけ出して、バチバチっとしてくれたら、より一層盛り上がりそうな気がしますけどね。
いやそうだね。あれ君のこの役作りが強くなりたければ食らえっていう、そういうノリだとしたら、ヨナギちゃんはまた別だと思うからね。
はいはい、はい。
そんな見つけた時に、どういう対比というか対決が生まれるかってのは楽しみですよね。
はい、では続きまして、アリスと太陽の第8話、内容としましては、アリスちゃんたち登場して演奏したら、すごい高評価をもらって、これじゃあアイドルを優勝させたら、八百長扱いされちゃうなと思って、たらアイドルもすごくいいこうパフォーマンスをしましたという展開でした。
いやもうシノンちゃんかわいいなっていう展開でしたねっていう。
まあそうですね。100点ですかね、100点。
100点ですよもうこれはっていう。やばいアリスちゃん負けてるけど大丈夫なのっていう。
ここまあこの負ける展開に関してアリスちゃん回想で言っているあのシノンが実力で勝てばいいんだ圧倒的にって言って解決になるって言った後にあのそれでも私と太陽は勝つけどなっていうことを言ってシノンちゃんもえどういうことって。まあとにかくみたいな感じでぼかされてるんですよね。
そうだね。
この辺もうなんかワントラップありそうな気はしてるんですけどね。
ほう。確かにどうなんだろうね。現状だとなんかアリスちゃんたちは想像を超えて点を取った。シノンちゃんはもうそれを超えていく逸材だったっていう。
はいはい。
展開なんにしか見えないんですけども、それ以上のものが出てくるんですかね。
その上でやっぱりそれまあこの大会の結果を超えてた勝ち負けみたいなものが試合に負けて勝負に勝つ的な何かをアリスちゃんは示すんじゃないかと思うんですけどね。
はいはいはい。いやそう示してほしいですね。なんだかんだやっぱシノちゃん覚醒展開が嬉しいですけど、やっぱりアリスちゃんたちに勝ってほしいっていうところは当然ありますからね。
はいはい。いややっぱりこのシノンが勝てばいいんだよとはいえ勝つのは私たちだけどね。えどういうこと？いやいやとにかくうんこのやりとりはやっぱりなんかあるんだろうなと期待はしております。
うん、
まあまあ、シロンちゃん覚醒展開に関しても、きちんとその裏にはアリスちゃんがいましたっていう形なんで、主人公の、影響です。波及してますっていうところはしっかり示されてるんで、まあ一応なんか、漫画の本筋はこの二人主人公としてきちんと進んでる感じは保たれてるとは思うんですけどね。
そうだね。
ということで、まあまあ、コンテストの結果とその後の展開が楽しみです。
はい、
では続きまして、日の丸相撲の第、206話内容としましては、日の丸くん、ダチ校のメンバーに、こう、和やかにしてもらって、そして、現状の認識を進めて、そして、今度の今日の対戦は、兵道さん、大般若相手です、という展開でした。
序盤の下ネタすごい好きなんだよね。日の丸の鬼丸は国宝級だったか、とか。
このワード強いですよね。
強いです。
日の丸の鬼丸は国宝級っていう。
意味が分かってしまうのがちょっと辛いけど。
そうですね。
で、その後の日の丸くんもちょっと言葉を選びつつやってるんだけど、ちょっと卑猥になるっていうね。
はいはいはい。
この流れとかすごいなんかほんと学生時代に戻った感があってよかったねっていう。
そうなんですよね。このワイワイガヤガヤってなってますけど、本当に何か今までの日の丸くんとは雰囲気が違う。和やかになった。穏やかになったっていう感じで、周りから見て、場所中なのに、緊張感なすぎじゃないの、まあまあみたいな、その辺の流れも含めて本当に日の丸くんたちの雰囲気がいい感じが伝わってくる2ページですよ。
そうですね。そしてまあ現状確認ですけれども、いやもう本当に現状確認だけ見るだけでもすごい楽しいよねっていう。
はいはいはい。
もう大善太さんついに勝ったのかっていうね。
いや勝ったんですよ、びっくりですよ。
いやびっくりだね。まあその前の6回目のつまり5回負けたってのも当然そうだろうなっていう感じもあるし、はいはい。まあそれでも本当にね、やっぱ横綱としての、横綱を目指すっていうね、この新たに覚醒した大伝太さんがやっぱ勝ったっていうのは嬉しいですからね。
はいはいはい。
そしてあとは本当にね、参照してる中にこの三日月くんとか大金平さんがいるっていうのもすごい楽しみだしねっていう。
はいはいはい。
特に三日月くんは、最近全くエピソードがないで全国大会編からっていう。
ああ、まあ確かにそうですね。日の丸くんとの絡みも薄めになりがちではありますから。でもまあ、場所中にはこう当たっていきますからね、やっぱり。
そうそうそう。その辺でやっぱ、調子がいいってところでね、期待してるんですよね、エピソードって、ね。
はいはいはい。いや、それぞれの相撲道、それぞれの相撲を見せてくれると思いますので、大変楽しみですよ。ちなみに、ジュズマルさんは、鬼丸くんに勝った一勝以外は負けてるみたいですね。
まあそうですね。鬼丸くんの時が最初の一勝でしたから、しょうがないですよって。
そうですね。残念ですね。
残念ですね。そして、まあ本当に第4戦目はもう、大反逆ことね、兵藤正人さんのわけですけれども、
はい、
まあそれよりもでも、国崎くんの息子の方が気になりすぎるんだけどっていう。
母親がいないって言ってるから、拾った子供かなと思ったりもしたんですけど、でも顔が似てるっていう。
そうなんだよね。しかも、ね、お兄ちゃんを嫌がるっていうところも、実に、国崎さんそっくりだし、だから、普通に息子だと思うんだけどね、血のつながりあると思うんだけど、すごい謎だよね、これ。
でも母親はいないらしいですよ。
え、まさか、国崎さんが産んだの？
ああ、なくはないですね。
まさかのっていう展開が。
いやー、これは一体どこで語るんでしょうね、この話は。
いや、ほんとね、語ってほしいよね。
まあ、子供、まあ、ほんとに日の丸くんのルーツとか人生とかの話に持ち込んでますから、全然子供が生まれた国崎さんっていうエピソードはいくらでも絡み終わりますからね。
そうだね。
そういった点でどっかで使う伏線なのかなとはうっすら思いつつ、単なるオタームレで出したのかなという気もうっすらしつつ、うん、ちょっと今後の展開は気にはなってますよ。
そうですね。もう大般若さんより気になってますからねっていう。
いや、僕はなんだかんだ大般若さんのこの肘を壊した事故のことを全く気にしていないっていう、この認識がどう変わるのかも楽しみですよ。
まあそうだね。でも意外と治ってたりするんじゃん。
肘がですか？
肘が。
どうなんでしょうね。逆に、この日の丸くんが肘を使わないまま、投げを打たないまま、大般若さんに勝って、大般若さんは、なるほど、そういう新技を特訓してたから、もう鬼車はいらなかったんだなって言って、怪我をしてることに気づかないまま終了みたいな。
はいはいはい。それは楽しいね。
それいいんじゃないですか。
いいね、確かにそれ。
怪我をしたわけじゃなくて強くなったから使わなかったんだなっていう、そういった明日への希望を持たせる納得の仕方をしてくれたらなと思ってますよ、僕は。
うんうん、楽しみですね。
では、続きましてが、直撃の相馬の第276話、内容としましては、鈴木先生、エリナさんにすごくアプローチをかけていまして、その頃相馬くんは鈴木先生に直撃申し込むけど断られ続けていて、エリナさんに美味しいと言わせたら勝負受けてくれよって言って、エリナさんに迫り続ける毎日で恋バナしたりします。そして、一学期の期末試験ですという展開でした。
芋けんぴネタはどうなんですかね。
僕もちょっと懐かしすぎて一瞬思い出せなかったですけどね。なんか見たことあるな、なんだっけな、あ、芋けんぴだっていう。
うん、これって確かあれでしょ、近づいたらキスされるって思ったけど、実は顔に芋けんぴがついていたっていうギャグなんだよ、はいはい、確か。もう俺もネットでしか見たことないから、内容うろ覚えなんだけど。
もうあれギャグなのか本気だったのか、いまいちはっきりしないんですけどね。
そうそうそう。だからこれ、ときめきシチュエーションなのかどうなのか、いまいち俺の中でもよくわかんないんだよね。
まあ、相馬の中ではギャグとしてやってますけどね。
うん。まあ、でもエリナさんはちゃんと、カーって言ってるから、やっぱときめいてんじゃないの、これ。
それはエリナ様に、体勢がないからですよ。まあでも、エリナ様はチョロそうだなとは思いましたよ。
まあそうだね。チョロさは出てるね、本当に。いや、まあまあ可愛いからいいですかね、エリナ様がっていうね。
はいはいはい。で、一方一応、相馬くんに対してドキドキしていて、夜の恋バナトークでは、ジョイチロさんを念頭に置くけれど、相馬くんの姿が重なり、みたいな、本当に、恋愛的な布石をどんどん打ってきますからね。
いや、そうだね。もう、田所ちゃんは俺、ここがラストチャンスだと思ってるんだけどね。
いやいや、まだまだありますよ。
いやー、でも、なんだろう、もう、だって、エリナ様と相馬くんも、すごい近いじゃないですか。
はいはい、はい。
だから、ここで、まあ、なんだべ、この二人仲いいだべ、とかって言ったら、もう終わりじゃないですかっていう。
そこまで田舎区長じゃないと言おうとしましたけど、意外とそうかもしれないですね。
うん。だからね、せっかくここでなんか気がついたんだから、なんか俺は田所ちゃんに、この夏合宿、エリナ様よりむしろ田所ちゃんに頑張ってほしいなって思ってるんですよね。
ああ、まあ、エリナ様の発言を聞いて、それに相馬くんの姿を思い浮かべて、口ごもる田所さんっていう描写もやっぱりありますから。
うん。
やっぱり一役担うとは思うんですけどね。
そうだね。
うん、ということで、一学期期末試験海へということで、そこが何か恋愛を推し進めるラブイベントらしいですから。
うん。まあまあ、 ラブといえば夏ですからっていう。
いや、そうですね。いや、どういったラブイベントになるのか、それがもう料理にちなんだ、どんな変態プレイに発展していくのか楽しみですよ。
そうね。まあ、毎回変態プレイですけどね、そうもっていう。
そうね。まあ、いつものことなんですけどね。うん。といった点が楽しみです。
はい。
では、続きましてが、ゆらぎ荘のゆうなさんの第124話内としましては、中井さんが自らを犠牲にして、ゆうなさんたちの時間を稼いでくれたおかげで、ゆうなさんの記憶が戻って変身しましたという展開でした。
いやー、今週は漫画違うんじゃないかっていうくらい、結構シリアスでしたね。
まあ、そうですね。本当に中井さんが、ちゃんとピンチになりましたからね。
そうだね。いやー、なんだろう、ファンタジー要素あり、シリアス要素ありっていう感じで、なんだろう、もう三浦先生の恥ずかしさゲージが溜まってるんじゃないかっていう。
そうなんです。
気がすごいしますねっていう。
いや、最後もなんか、ゆうなさんの格好がどうなるかと思ったら、普通にかっこよくなっちゃいましたからね。
そうなんだよね。まあまあまあ、でもこれがね、冷蔵結界って言われましたから、
はいはい、
もう来週は絶対脱がせ合いですよっていう。
いや、もう、一撃でオーガさんが裸にされるんじゃないですか。
はいはいはい。でもそれだとなんかこう、大川さんの格ががっつり下がっちゃうんで。もうちょっと頑張ってほしいんですけどもね。
まあそうですよね。天狗源流祭すごいすごいとは言われていますが、それが果たして戦闘能力的な意味なのかわかんないですからね。
うん。
何かもっと絡め手に近いものなのか、まあもちろん戦闘力もあるでしょうが。あとは、ゆうなさんの現状の意識がどうなってるのか、うん、まだわかんないですね。
そうですね。
といった点、まだ展開は全然読めない状態ですが、こういった何かパワーアップからの変身フラグ、変身展開的なのは、大変男の子心には訴えるものですよ。
いや、そうだね。まあ、あとは本当にね、メイド姿もね、男心に訴えてくるものがありましたしっていう。
はい、は
い。いちいちローアングルが多いっていうね。
なるほど、確かに。いやー、ということで、中井さんに関しても、ちゃんと自らを犠牲にして最後にパンチラっていうことで、ドラマを盛り上げましたからね。
そうですね。
ここまでの展開でも一人一人、みんなが犠牲になっていくような展開もあったりはしましたが、中井さんがちゃんと、ゆうなさん覚醒の、盛り上がりを担保してくれたので、ちゃんとドラマしてるなと思いました。
はい。
では、続きまして、銀魂の第、695話内容としましては、敵の要塞、宇宙要塞を襲ったのは坂本さんたちでした。そして、そこにとどめを刺したのは、近藤さんのバナナでした。そして、近藤さんは地球に戻ってきましたという展開でした。
いや、もう、映画を見た人たち、これが近藤さんの器のデカさだっていう展開でしたねっていう。
なるほど。僕はまだ映画見てないですけど、来週早々に見に行こうと思ってますけど、なるほど。そうなんですね。
そうなんですよ。実写映画見た人たちは本当に今週の近藤さんを見てね、やっぱ近藤ね、一さんは器がでけえなって思いますよっていう。本当にっていう。
全部もう誤解なんですけどね。
まあね。まあまあ終わり良ければ全て良しですからっていう。
はいはいはい。
とどめの一撃っていう展開でしたしね。いや、はい。まあでも、先週のやっぱ攻撃は坂本さんだったんですねっていう。
まあやっぱりそうでしたね。
うん。まあまあ確かにここで活躍しなきゃ坂本立つは出番がないですからねっていう。
はいはいはい。
いや、はい。でも本当に良かったね、展開としてはっていう。
まあなのでここで、そういえば坂本さんちょっと没落してたなっていうのに対して、紫尺さんから借金っていう展開も出てきたりとか、その辺も坂本さんらしくて良かったですね。
そうですね。
といった感じですとか、オールスターキャスト感も増してきた中、今週一番笑ったのは、このゴリラたちが実は、初見キャラじゃなかったっていうことを思い出せられたことですね。
ちゃんと仲間たちの元から逃げ出せる姿勢があったしねっていう。
そう、言われて思い出しましたよ。あったなっていう。うわ、こいつらも、既存キャラの集結だったのかっていうので、ちょっと、一番の笑いどころでした、そこが。
いや、まあまあ、でもね、そこを得た上で、最後、新選組、ウホっていう展開ですけども。
はいはいはい。
っていうか、新選組下手するとこれ、ラストじゃないですか、出てくんのっていう。あと3回くらいでしょっていう。
いやいやいや、だってこのまま銀さんたちと共にその塔に向かってる最中ですから。
うん。
最後の戦闘にはちゃんと参加しますよ、きっと。
するかな。もし俺、これが新選組最後のセリフだったら悲しいなって思いながら最後に出たんだけど。
展開的にそれはないですって。だって、いや、ちゃんと役割を追ってきてるわけですから。
はいはいはい。まあそうだね。確かに銀さんの音に集結するっていう展開ですからね。
はいはい。
いや、まあまあ、だったらいいですよ。
いや、それはもう、むしろ、僕はゴリラがまだ再登場すると信じてますからね。
あと3回なのに。
いやもう、最後の戦いには参戦すると思ってますよ、僕は。
なるほどね。じゃあちょっと、そうね、このジュニアだってまだね、仮を全部返したわけじゃないからね。
はいはい。いやもうジュニアも絶対新選組に入ると思ってますから。
うん。そうね。俺、ゴリラになるって言って、ゴリラの中のゴリラになるって言ってね。
はいはいはい。いや、僕はそういう展開を信じてます。
はい。
では続きまして田中誠司の第9話、内容としましては、猫課長は猫型ロボットで敵を捕まえたと思ったら逃げられて、敵は何か1万人で襲いに行くよっていう展開でした。
いや、まあ、まず猫は液体っていうのはすごい納得の理論でしたね。
猫は液体は最近流行りの理論ですからね。
そうだね。まあ、実際すごい頷いたよ、俺はっていう。
はいはいはい。
なるほどっつって言って。そういうことだったのかっていうね。納得感があってよかったですね。
なるほど。
うん。そして、1万人ですよ、1万人。次元門ですよっていう。
はいはいはい。
これは、これはやばい展開ですね。
いや、もうこれを探し当てて止めるっていうミッションが始まるんじゃないですか。
まあ、そうだよね。もう来ちゃったら終わりというか、もうね、そしたらもう未来の田中誠司の仲間全員来いくらいじゃないと、勝ちようがないからね。
まあそうですね。しかしまあ、今回この秘密を打ち明けた理由が、ただ逃がしてもらうのもあれだからっていう理由でしたからね。
そうね、特別だぞっていうね。
これは何か裏があるんじゃないかと思いますよ。
そうだね。ちょっと裏がないと、係長。うかつすぎじゃありませんか。
いくらなんでもっていう感じの展開ですからね。
うん、
ただまあ、田中誠司は細かいことは気にすんな漫画ですからね。
まあそうだね。まあまあむしろね、ちゃんと茶菓子でも持ってくるよって言ってくるから、本当にどんな茶菓子を持ってきてくれるかってことを期待すべきだと僕は思いますけどね。
いや本当ですね。ちゃんと TPO をわきまえた、伊勢丹地下とかで買ってきたやつじゃないかと思いますよ。
そうですね。係長ですからね。
係長ですから、ちゃんとしたものを持ってくると信じてますよ。
信じてますね。
では続きまして、もみじの季節の第15話、内容としましては、もみじくんは勝ちにこだわって将棋しますという展開でした。
そうですね。いやー、サルスベリくんはなんでこのなんで奨励会来たんですかね。
しかしこの漫画に出てくるみんな本当マイナス思考で将棋を打ってますね。
本当だよね。いやー、だからちょっとてっきり俺はサルスベリくんなんかね、ほらやっぱ楽しさを求めてやってきたみたいなところがあったし、すごい、はい、コマの声を聞くぜとかって言ってるから、もうちょっと将棋の楽しさを体現するキャラかと思ったら、思ったよりもそうじゃなかったのはちょっとびっくりだったんですけどね。
お前もかって思いましたよ、確かに。
そうそうそう、お前もかっていうね。いやー、まあまあだから、まあどっちがどれだけこうない苦しい勝負ができるかみたいなところになってますからね。
はいはいはい。
いやー、まあだから本当に、ちょっとまだ対決のこの肝が見えてこないんで、まあちょっと来週あたりね、もみじくんが、ね、こう、さあ、断っていこうぜ勝ち負けにって言ってるくらいだから、そのあたりでやっぱお互いのパーソナリティ見れたらいいなって思いますよね。
まあそうなんですよね。なのでここで、まあお互いに苦しい将棋というところは同じでも、勝ち負けに、もみじくんってそんな勝ち負けにこだわるキャラだったんでしたっけっていう。
まあまあ、竜王になりたいわけですから。
まあまあ、それは確かにそうですね。まあそうですね。勝ちにこだわるもみじくんと相手っていう対比が。で、今回、あ、いいなと思ったのは、この伊調さんが、まあ、この実力者だと今回は勝てなくてもしょうがないかなって、他で勝てば大丈夫だし、みたいなことを思っている中、その思惑を超えて、もみじくんの方が勝ちにこだわるという、この伊調さんの思いを超える、予見を超えるっていうことをちゃんとやってくれたので、よかったですね。
そうですね。
手のひらの上感がなくてよかったですね。
うん。
といった点が、ちょっと主人公力だと思いました。では続きまして、君を侵略せよの第14話、内容としましては、はじめくんケーキと一緒にスプーンを食べに来たら、リアちゃんたちが来たんでスプーン食えなくなっちゃうっていうことで、いろいろ他人に変身したりしたら、アスマくんに惚れられましたという展開でした。
いや、アスマくん可愛いっすね。もうヒロインですね、これはっていう。
まあそうですね、ヒロインになっちゃいましたね。もうこの漫画は本当初太漫画ですね。
いや、もう本当初太漫画だね。だって主人公も女になっちゃいましたしっていう。
もう女の子ですし、
ね。これなんだろう、本当に、まあ、人によったらでもやっぱり、女体化したはじめくんの方が可愛いっていう人もいるのかもしれないけど、いやもう俺は断然アスマくんでしたけどもねっていう。
まあ正直僕はもう比べるほどもなく、どっちも男としか思ってないですけどね。
まあまあまあ、それ言っちゃうとね、アスマくんはヒロイン扱いされてるけど、正直、まあ男だしなってのはどうしても来ちゃいますよっていう。
いや、もうこの漫画のメインカップルは、はじめくんとアスマくんの二人なんじゃないかっていう感じになってきましたよ。
まあまあまあ、いいんじゃないですかね。結局もう相葉兄弟がやっぱり目立つべきですからっていう。
そうなんですか。
そうなんですよって。もうだから俺はもう、まあ俺はずっとこの漫画、リアちゃんが可愛い、リアちゃんが全てだって言い続けてますけど。
はいはいはい。
まあいいですよ、もうこれからちょっと範囲を広げて相葉兄弟が可愛いにしますよ、俺はこれから。ああ、
なるほど。僕はあくまでリアちゃんを押していきますよ、そこは。リアちゃんが全てだと、この漫画の。
そうだね。まあ、そうすることは、まあ、じゃあやっぱり、半分しか出てこなかったのはちょっと。
そうですね。退場したのは本当残念でしたよ。いやということで、やっぱり、こう、男同士の、少年同士のカップルに目覚めたら、より楽しく読めそうだなと思いました。では、最後に目次コメントとしまして、とりあえず、読み切りの、ほのみえる少年の、後藤先生初の本誌、それにゴールドフューチャーカップに参加できて嬉しいです。そして、松浦先生、ジャンプだ、たくさんの人に感謝しながら書きました。
そうですね、すごい喜んでる感じが伝わってきますね、二人とも。
いや、気持ちが伝わってきますね。ちなみに、この松浦さんの方、松浦先生の方は、アクタージュ、宇佐崎城先生、いつもアシスタントに入ってくれている松浦さんが、作画担当の読み切りが今後掲載必読ですということで、宇佐崎先生のところの方らしいですね。
ほうほうほう、そうなんですね。おじゃあ、連載化勝ち取ったらもう、宇佐崎先生の、スタッフ、コアスタッフが一人っていう。
はいはいはい。いやまあ、言われてみれば多少画風的に、系統の近いところはなくはない気もしなくもないですね。
それはどうなんですか。まあまあまあそうですね。まあ最近メガネキャラ頑張ってますしっていう。
メガネ。まあまあそうですね。いや、まつげとかそういうところとか、ちょっと思ったりはしましたね。あとはまあ、アニメ化発表、僕たちは勉強ができない、筒井先生。アニメ化ですって、すごい。本当に皆さんの応援のおかげです。五体統治で感謝。
いやもうすごいじゃないですか。
そうですね。全身を床に投げ打って、ビターンっていうのを。
うん。
やって顔は今頃もずぐず様になってるんだと思いますけど。
いやすごいですね。わあわあわあ、本当にアニメすごい楽しみですね。
いやー、僕は先週も言いましたが、本当に僕たちは勉強はできないかなり好きなラブコメ漫画なので、アニメ化は本当に楽しみですよ。
いやそうだね。なんかもうヒロインちゃんと全員出して最終回までやってほしいですね。
いやー、本当にもう原作をずっと追いかけていってほしいですね。
うん。
あとちょっと謎だったのが、ドクターストーン坊一先生、生涯の中で最近が一番楽で楽です。頑張ります。
あれじゃないですかね。やっぱり、坊一先生昔書けない時期というかね、お仕事ない時期あったみたいですから、今いっぱい仕事あるのがすごい楽で楽で楽しくてしょうがないじゃないですかね。
まあ、楽しいって意味なのか、本当に楽って意味なのか、うん。で、この二つ重ねてるのは何だろうなってちょっと思ってしまいました。まあ、もしかしたら今後のコメントを読んでいったら何かわかるのかもしれません。あとは、呪術廻戦芥見先生、ゴーリキーさんは何も悪くないし、医大の件は大学側が100悪いと私は思うんですけど、点点点という。まずゴーリキーさんのことをゴーリキーって伸ばし棒で呼んでるという。
っていうか、これは何のことですか。
世相を切ってるんですよ。
ゴーリキーあやむさんのことですか。
ゴーリキーあやむさんが多分インスタグラムだかなんだかに、プライベートの豪遊プリを上げて炎上したとかあれじゃないですか。
はいはいはい。医大は何ですか。
医大は女子にバイアスかけてたってやつじゃないですか。
あー、なるほど。めちゃめちゃ世相切ってるじゃないですか。
めっちゃ世相切ってますよ。
社会派だったんですね、芥見先生。
もう吐き出さずにはいられなかったんでしょうね。
そうだね。いやー、意外だな。
まあ、まあ僕も全面的に賛成、賛同はしますよ。
まあそうだね。
別にプライベートのイチャラブを発表してなぜ炎上するのかとは多少思いますし。
うん。
まあ、医大に関しても、女子にバイアスかけてたっていうのに関して、いや、だって実際に女子は結婚とかで辞めちゃうから、多いと困る、みたいな。いや、それは、まあ、そっちの方が効率的な面はあるとは思うけど、許されないよなって思いますね。
そうだね、なしだと思うね、確かに。
別に誰も効率の良さで論じてないしっていう、感じですしね。いや、ね、全面的に芥見先生の意見に賛同いたしますよ。
いや、本当ですね。
いや、これからも、芥見先生の世相切り楽しみですね。
そうですね。そしてまあ、全面的に肯定するといえばもう、後藤先生の、走りながらおにぎりを食べると喉に詰まって死にかけるよ、やらないようにっていうのはもう全面的に肯定ですねっていう。
いや、確かに言われた瞬間に、確かにそうかもしれないなと思いましたよ。
まあまあ本当動きながら物食って本当は危ないからね。
特に走りながらでご飯物って結構きついんですよね。
きついね。飲み込めないからね。
飲み込むときに詰まりがちなんでご飯は。で走るっていうのも全力で走ると本当になんか気管が圧迫されますからね。
そうだね。走りながら食べていいのはウィダーインゼリーくらいだよって。
まあ逆にパンとかならまだマシですよ。
どうかな。まあ確かにパンの方がまだいける気がするけど、でもパンも厳しいよ。だから本当に昔のね、少女漫画みたいにパン食いながら遅刻遅刻ってやったら死ぬよっていう。
いや死にかけ、あれは命がけでやってるんですよみんな。
みんなやってんのか。命がけで。
命がけで。
それよりも遅刻しない方が大事っていう。
いやいやいや。確かに遅刻しないことが目的ってことになりますよね、表面的には。いや、命がけで、ああいった、遅刻しそうな時にパンを加えながら走るっていうことに命をかけてるのかと。
すごいなぁ。もう、本当に死ぬ気なんで撃たれてんのかって言うじゃないですか、それじゃ。
いやまあ、命がけ。まあ、後藤先生のありがたいお言葉、今後も楽しみにしてます。
はい。
あとは、ブラックロバー、田畑先生、後藤先生、K 君、母親から果物をいただいた。全部、全果実美味で、大感謝、最高の夏です。ということで、小峠先生が果物を送ったらしいですよ。
何を送ったんですよ。
ちょっと詳細が知りたいですね。
知りたいですね。
いや、でも小峠先生もちゃんとそういう社会性のある方なんですね。
うん。いや、でもなんだろう。意外となんかすごい、なんかドリアとか送ってるかもしれないよ。
いいじゃないですか。
まあ、美味しいでしょうからねっていう。
ドリア、まあ正直あまり美味しいとは思わないですけど、僕は。
うん。
ヨーグルトに近い味がするなと思ってるだけですけど。うん、いやー、まあ、後藤先生、何か、もしかしたら、自宅で農作物とか作ってるかもしれませんしね。
なんか否定できないところがあるな。
いや、何を送ったのか、大変気になるところです。
はい。
あと他にもいろいろ気になるコメントありましたが、まあ、この辺で打ち切りまして、来週が、関東カラーが、コミックス90巻堂々発売&、新型ファンブック同時発売記念&、ワノ国編超絶好調関東カラーワンピースとなっています。
ほう、いろいろついてくるんですかね。ハンバーガー無料券がついてくるんですかっていう。
ほう、ハンバーガー無料券がついてくるんですか。
次号のジャンプはマクドナルドのハンバーガー無料クーポン一
つ絶対
にゲット。大規模だよ、これは
確かに。すごい、270円の出し買ったらハンバーガー無料券がついてくるんですよ。
マックいかねえと。
いや、マックのハンバーガーなんて、ほぼ食べた、もう何年食べてないかわかんないですけど、いっちゃうかもしれませんね。
そうですね。
あとはルヒ太郎、あとゾロ十郎スペシャルカードもついてくるという。
いや、すごいね。これもだからもう絶対欲しいでしょっていう。
いや本当にもう全然元が取れますよ、元が。
元取れるよね。
元が取れちゃいますよ。という関東カラーから、センターカラーは、人気投票結果発表、人気番付の横綱は俺だ俺だ俺だ、センターカラー日の丸相撲。
すげえな、あいつがまさかの上位に食い込みって書いてある、あいつが誰か本当に。
まさかの誰でしょうね。
誰でしょうね。まあまあ、俺は神王さんが行くと思ってるんだけど。
いや、まあ神王は行きます。それは絶対にまさかのじゃないじゃないですか。
うんうん。え、大河内くんですか。
いや、もう、なんか、春馬富士とか。
現実現実の。
いや、何か。現実の。いや、そのくらい意外な人が入ってくるかもしれませんからね。
そうですね。
いや、大変楽しみです。あとは、因縁のバーサスネコマ戦超ヒートアップセンターカラー配給もセンターカラーです。あともう一つセンターカラーがゴールドフューチャーカップですね。ジャンプゴールドフューチャーカップ創刊50周年記念大会エントリーナンバー2規制バトル読み切りセンターカラー47ページ。血液塗る。天眼慎太郎先生。貧血少年は忍者の末裔、彼に寄生するのは？
ほう。忍者ものですか？
忍者ものみたいですね。
まあ、確かにちょっと、ナルトっぽい雰囲気出してますからね。
で、規制バトルらしいですね。
うん。
キュービの規制とかがついてるんじゃないですかね。
そうですね。まあ、もしかしたら、働く細胞みたいなノリかもしれませんけどもっていう。血液塗るですからっていう。
ああ、確かに血液塗るですからね。
うん。
何か血液にちなんだネタが仕込まれてそうです。だからで楽しみです。で、来週40号9月未発売となっております。では、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。